桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
どうもリッカです。
ね、さっきも言ってましたけど。
はいはい。
リッカさんとの収録が超久々っていう。
そうなんですよ。ようやくですね、僕らのすっかりこじれた関係にも春がやってきたかなと。
何があったんや。
ジャスさんが、アルさんが帰ってきて、すっかりアルさんの方ばっかり向いてて面白くないっていう。
嫉妬されてたんですね。
そうですよ。あんな過去の男にって、思ったか思わないかはまあ置いておきましょう。
まあでもよう考えたら僕今までの人生でですね。
はいはい。
まあまあ人間関係ってこじれることってまああるじゃないですか。
はい。
こじれてから戻った経験少ないなとは思いますね。
一度壊れたものはもう二度と戻らないですからね。
うん。本当、こじれた時に、ぶっ壊そうとしてしまうタイプなので、
うん、
で、言いたいこと言っちゃうと、まあ、元には戻らなくなりますよね。
そうですよね。その後で、またなんとかなるかもしれないからと思って、ぐっとこらえたりするのであれば、
うん。
修復することはできるでしょうけども、
そうです
ね。その気がなければね、その子供の頃にこじれてたものは大人になって、まあ、すっかり過去のものということで、
うん、
一応水に流してやろうかぐらいのことはあるかもしれませんが、
そう。
でもね、残りますよね、しこりは。
うん、そう。なんか例えばメールで喧嘩みたいなことも、まああるでしょ？
うん、あるとしましょう。いや、今だけなんかあんまメールでやりとりしないなと思って。
うん、いや、まあまあ、LINE であったりとか。
はいはいはい。
うん、いや、LINE の時代になってからはさすがにあんまり喧嘩してないなと思うんですけど。
うん、うん。
メールでやりとりしてて、こう、お前な、こうこうこうやんけ。いやいや、それはおかしいやろ、みたいな、こういうラリーって。
うん。
まあ、あったりするじゃないですか。一般的に。
はいはい。不毛ですね。実に不毛ですね、うん。電話しろって、うん。会って話せって。
うん。いや、まあ、結果僕が3000文字のメールとか送ったりしますからね、そういう時にね。
そういう時は、うん、最初の3行だけ読んだけどもって、すぐ読まないで返しますよ。
なら、もうそこでね、パツンって終わってしまうじゃないですか。
うん。
で、まあ、そこまでやっちゃうともう、こじれた関係は戻らないというですね。
絶縁状ですね、その3000文字は。
そうです。でもね、僕ね、全然ね、その時は絶縁する気ないんですよね。
うん、うん、うん。
うん、うん、うん。まあまあ、そんな話を今回したいわけではなく。
はい。
N1 をね、久々にやらないかなと。
ああ、はい、はい、はい、はい。
はい、はい。そうなんです。
支払いを予約したことで、一部で評価の上がった N1 ですね。
支払い？
支払いというか、そのプライズを送ったということで。
はい、はい。そうです。送りましたね。
ええ、
ちゃんと送るんですよ、だから。うちの番組は。
いい番組を作ればね、ちゃんと、こんなこともありますよ、と。
はい、はい、はい、はい。やったりするんですけど。
うん、うん。
今回、まあまあまあ、あれですね、メールもいただきましてね。
はい、はい。
はい。それで N1 をやってしまおうかな、と。
うん。
いうお話でございます。
多選会。
多選会。多選会じゃないんですけどね。
次戦ですか？
いや、これね、ちょっと待ってくださいね。メールが今出てこなくなってしまってですね。ちょっとだけ待ってくださいね。
どうぞどうぞ。
よいしょ。こっちかな。あ、たたたた。
ここで素晴らしい音楽をお楽しみください。
出てきました。
はい。
はい。N1 に対してということではなかったんですけど、
うんうん、
メールでご紹介をいただいて、
はい。
で、あ、いい番組だなって思ったんで、
うんうん、
普通に勝手に N1 にしてしまうっていう。
もうまたちょっと変わった。前回もほらイレギュラーだったじゃないですか。
そうです、そうです。
はい。本来は取り上げない、
はい、
取り上げるべきでないところを取り上げたというイレギュラーでしたけども。
そうなんです。今回は、あれですよ。
世に伝えたい、こんな素敵な番組があることを。
うん。だから前回みたいに、
うん、
ボロクソに言ったりはしませんよ。
はい。
はい。まあ、まあ、あれはボロクソに言っていいんです。
まあそれは終わったことですからね。もう流してしまったことですから、あれは実はそうではなかったんですっていうことを言うのは言い訳ですからね。言い訳をするほど格好悪いこともないですしね。
そうですね。言い訳する気ないですしね。う
ん、はい。
結構割とほやほやに未だに死ねって思ってますからね。
そこまで直接的な言い方してましたっけ？
まあ、感情としてはそうですね。
なるほど。
はいはいはいはい。
より深掘りすることができましたね。
世には悪がいるなって思ってますから。
ジャスさんはもうすごい大嫌い。
大嫌いっていうか、いなくなったらいい人種っているよねって。
まあでも話をそろそろ戻しましょうか。
戻しましょうか。
メールもせっかく発掘したことですし。
そうです、そうです。ですね、匿名希望の方。
はい。
はい。まあまあ、以前にもメールいただいてる方だなっていうのは、実は僕は、勝手に、知ってるんですけど。
はいはいはい。
はい、ご無沙汰しております。匿名希望ですと。
うん。はい。以前にもメール送ってますね。
そうなんです。はい。以前にも匿名希望の方として紹介したような気もします。
ご無沙汰しておりますという、その数文字が。
はい。
含む情報量が多いですね。
そうですね。はい。ジャスさんは他のポッドキャストをあまり聞かないということですが、ホットキャストというポッドキャストをご存知でしょうか？
うんうん。
10年くらい続いているらしい、大人のための生活系フリートークラジオとのことで、私はここ4年くらい聞いています。毎週配信でついつい溜まりがちなのを順次聞いていますが、515回。516回で、ポッドキャストへの愛憎を話題にしています。これ11月の上旬配信ということですね。興味があるかもと思っての情報提供です。体調悪そうですが大丈夫ですか？配信頑張ってくださいと書くと、鞭打つようですねっていうメールをいただきまして。
なるほど。
はい。
体調の悪いって人、体調さんって付け加えたくなるのは、一部の番組のリスナーに特有の行動かと思いますけども。
そうですね。メールボマーこと。
そう。番組にメール送ってこないでって言いたくなりますよね。そんな頻度で送られたら。虐待もないような内容で。ね、
まあまあ、
いや、内容は知らないですよ。僕は送られたことないですし。
虐待もない言うてしまったのに。ね。そういうですね。
はい。
まあ、方ではなく。
はいはい。
この人は体調の悪い体調さんではないです。
体調のいい体調さんでもないかもしれない。
そして僕は体調が悪かったジャスさんです。
はい。はい、今、すっかり元気になって。
そうですね。ただの不健康な中年に戻りました。
特に肝臓のあたりが。
肝臓は大丈夫なんですけどね。最近、酒の量減ってますから。
尿酸値とかですか？まずいのは。
尿酸値も最近酒の量減ってるせいもあって、減ってると思いますよ。
ああ、うん、まあ、健康体に戻ったかというとそうでもないあたりがですね。
うん、いろいろと忙しくしてるせいで、睡眠不足だったり、お酒を飲む時間すらなかったりしてですね。たまに会社の忘年会とかでお酒を飲んだ翌日にですね、
はいはい、
変なところに吹き出物がいっぱいできるっていう。
変なところってどの辺なんですか？耳の裏とかですか？
金玉の横とかですね。
二
の腕の途中とか。
はいはい。
肩とか。
うんうんうん。
そういうところに吹き出物ができるっていう。
最初の例が突出して変なところですね。
まあでも、言ったらあれちゃいます？
うん。
下着で隠すような場所って、
うんうん、
蒸れがちやから吹き出物できやすい場所ではあると思うんですけど。
う
ん、
ああ、不潔にしてたという自覚がちょっぴりあるってことですね。
まあ、汗かいたりするっていう意味でね。
はいはいはい。もうちょっと出した方がいいですよ。電車の中とかで。
金玉の横ですから。
健康のためにですよ。禁令法ですよ。
なんで電車の中という閉鎖された空間でやるっていうことで確実に捕まるやつですね。
逃げも隠れもしないし、まあその電車の中でいろいろトラブルが起きたりとか起こしたりとかするのは得意かなという、まあ対はありません。
電車の中で金玉出してる人ってさすがの僕も触れないやつですよ。ね、いやいや、まあまあ、まあそれはともかくですよ。はいはい、
そんなポッドキャストを取り上げようと。
まあおかげさまで喉は治りましたんでね。
はい。
はい、喋れますけれども。
はい。
はい。
ポッドキャスト。
はい。まあまあ、皆さんご存知だと思いますけど、
うん、
僕はいわゆる世にあるポッドキャスト番組についての、
はいはい。
感度の低い人間なので、この10年も続いてるというホットキャストさんという番組をですね、
はいはい。
ほぼ初めて知ったという。
いや、でも10年も続いてる番組っていうと、まあ、例えばそのモテラジだとか、青春アルデヒドだとか、うんうん、桜川マキシムだとか、アマゾンプロダクトだとか、JK の一人元じゃねえよだとか、うん、まあ、そんなにはないですよね。
なんか関西多いな。
まあ僕がそっちの方聞いてるせいもあるんでしょうけども。
まあ、クリラジなんかもそうでしょ？
あ、そうですね。はいはい。それも西の方ですね。
あと九州の方にもあるなとかね。
うん。
うんうん、思ったりしますけど。だからそういう番組、だから言ったら10年続いてる番組で多分10個ぐらい？
どうかな。まあそんなにはないですよね。まあその10年続いていて、しかもこう定期的に更新を続けてるっていう風になると、数はだいぶ限られてはくるでしょうね。
うんうんうんうんうん。多分だから10はあるかもしらんけど20ないんちゃうかしらぐらいの数ですよね。
うんうん。いや、10年も続いてるんだったらね、どんなに面白い番組なのかと。
うん。
期待しますよね。
あれ、ハードル上がったな。
あ、ちなみに、ジャスさんは全然知らないっていうことですけども、僕はこの番組はですね、
うん、
以前、聞いたことがあって、
うんうん、
iTunes の方にはその登録した形跡があって、
うん、
今ちょっとその、 実際の数字は確認できないんですけども、記憶の中では多分2006年か2007年ぐらいに一回登録して、うん、その後聞かなくなったという形跡が
見えます。なるほど、なるほど。はいはいはいはい。まあ、そういう評価であったということはそこだけでも多少わかるところですね。
うん、まあ、ただ、まあ別にその聞かなくなったからそれがつまんなかったとか、そういうことじゃないですけどね。その単純に、あの、いっぱい番組を登録して、ちょっと聞くものが足りなくなってきたなって思った時にいっぱい登録して、その中からいくつかが残るっていうことなので、もっといいものがあればね、埋もれちゃうっていうことはありますし。
まあ、あの、立花さんのあの、大量に登録している中のあの、選定の機微みたいなものはなんとなく皆さんもご理解いただいているので、まあ、それ自体で、あの、マイナス評価ではないということはご存知だと思いますけどね。
そうそう。僕もですね、今回ですね、うん、あの、人に嫌われないようにしようというふうに最近思っておりますので、あんまり、過激なことは言わない方向で皆さんに好かれるようなですね。
お、
心よい立花で行こうと。
なるほど。
いう新しい角度を持って望んでいる次第ですよ。
うん、ああ、僕はそうはしません。いや、まあまあまあまあまあ、今回別に嫌われること言うつもりないんですよ。
ええ。
だからまあまあそういうね、10年も続いて言った老舗番組っていうか、うちよりも長いわけです。
うんうん。
うちだって丸9年ちょっとやから。
はいはい。
うん。10年目なんでね。
うん。まあ、この番組も10年にはギリギリ届いてないんですけどね。
あ、そうなんですね。
ギリギリです。あと2回か3回ぐらいですね。
あ、はは。そうですね。あともうすぐ10周年言ってましたね。
ですね。
うんうんうんうん。まあまあ、だいたい同学年ぐらいの番組かなと。
うん。
向こうの方が早生まれやから学年1個上やわ的な。
そうそう。そんな、うん、まさにそんなとこですね。
そんなとこですね。会社入ってちょっと経つと、え、俺お前に敬語使わなあかんのかなって言いたくなるぐらいの関係性ぐらいのね。
うんうん。
いうとこですけれども、まあまあそれを初めて聞きまして。
はいはいはい。
はい。これ番組の情報って、立花さんからご説明いただいた方が正確かなって気もするんですけど。
あー、ちゃんと調べてないですけど、いいですか？
いいですよ。僕の方が多分調べてないです。
はい。
はい。
ですね、まず、男性と女性が二人でやっているトーク番組です。
うん、はい。
で、一方はおそらく長崎のあたりで、違うのかな？もう一方はあの、名古屋のあたり、にいるようなんですけれども、その女性の方が名古屋のあたりの方なのかな、
うん、
で、多分男性の方は長崎なのかなと思うんですけど、今、うーんって言ったから多分違う可能性は。
あ、いや、あ、そうなんやって普通に思ったっていうだけなんです。
うんうんうん、のはずですね。
うん、
で、その、ほっとする番組っていうコンセプトで、やっていて、あと、その、さっきそのメールの紹介の中で出ましたけども、
うん、
大人の生活情報番組みたいな、そういう、
うん、
のも、歌っていますと。
うん、うん、うん、うん。
で、番組はその、ポッドキャストをもじった感じのセンスある、ホットキャストっていうタイトルですと。大体そんな感じですかね。うん。あ、で、付け加えるとごめんなさい。この、ホットキャストウェーブっていう、
うん、
まあ、放送局という、まあ、体なんでしょうかね。
うん。
まあ、その、クリラジはまたちょっと違うかな。まあ、その、グループ番組として、
うん、
例えば、そこそこアニメの話をする番組、うん、ポッドキャストみたいなのだったりとか。
あ、タイトル聞いたことある。
うん。3つか4つぐらいの番組がその、ホットキャストウェーブっていう、配信カテゴリーになるのかな。で、うん、その iTunes で検索すると出てきますと。
うん、うん、うん。
っていうその中の一つの、まあ、一番長寿番組っていうのがこのホットキャスト。
そうですね。メインストリームというか。はい
という、うん。だいたいそんなぐらいしか僕から、この、どういう番組ですって話をしようと思ったら言うことはおしまいですね。
なるほどね。まあまあでも、だいたいそういうことでいいんじゃないでしょうか。
うん、うん、うん。
うん。なんか過去にやってた番組で、この寝るまで待っていうやつはちょこちょこ目にした気するなって気はしますね。
ああ、名前はね、見たような気はしますね。そこはにも多分、その iTunes でなんか検索した時に、似たような番組っていうので、割とそのサブカル系の番組を検索した時に、
うん、
出て気がちかなという感じはしますね。
うんうんうんうんうん
うん。男の人の方が、
うん、
そのメインで、4つぐらい番組やってるっていう風に言ってましたね。
うん、うん、うんうん。
はい。520回ぐらいで。
そうですね。
はい。
クムピーさん？
名前はね、僕全然頭に入ってないですね。男の人、女の人以上です。
ホットキャストはクムピーさんとミッチーさんなんかな。
はいはい。
はい。ということなんですけど、
日本で一番バラを加えて絵になる男、
ミッチー。いや、だから女の人がミッチーですからね。
あ、そうか。じゃない方のミッチーですね。
うん、うん、うん、うん。あの、あれですね、ミッチー、あの、及川光博さんは、演技をするたびに喋ると首を振る癖をどうにかしてほしいって、毎回気になる俳優でおなじみの及川光博さんですね。
と思って見てたんだけども、それがないと、でも、このミッチーがこの癖をなくしたらば俺はすごく寂しい思いがするんだろうなって思うことでも有名なミッチーさんですね。
あのね、時代劇ではやめてほしい。ん？何々なのかな？みたいなことで、あの、首をピクピクピクピク動かしながら喋るのはどうなんだろうって思いながらですね。
まだワールドにはまれてないですね。
いや、その時代劇はさすがにその時代劇のワールドを壊しすぎやろって思うんですよ。
いや、ミッチーが出てる番組は、時代劇じゃなくて、そのミッチーの出てる番組として見るのが正解だと思いますよ。
主役ならね。いいんですけどね。まあまあまあまあ、ホットキャストさんです。
はい。まあ、多分今、配信されてるやつを聞こうと思うと、だいたい 8?8 か10か、それぐらいあると思うんですけども、
うんうんうんうん、
どの辺まで聞かれました？
いや、僕はもう純粋に今回おすすめされたやつだけを聞きました。
15、16。
はい。
はいはい。
515、516。
あ、そうですね。はいはいはい。うん、
ですね。はい。
僕はだいたい、全部、今、その iTunes 上から聞けるやつは全部聞きました。
あ、なるほど。
はい。
はい。いや、聞いてみてね。
はい。
まあ、僕の感想から言うとですね。
はいはい。
やっぱ、音がいいのは、最大条件ですね。
うん、うん。まずそこをクリアしてないと、ちょっと聞く気にもなれないし、
うん、
クリアすればとりあえず聞こうかなというふうに、思えると、
うん。だからそこでのマイナス評価がないっていうだけで、うん、もう結構ボーダーラインに近づいてくるじゃないですか。う
ん、あー、なるほどなるほど。
うん、だからいかにだから世のポッドキャストというものが音悪いんだっていうことを思い知らされるわけです。
なるほどなるほど。
もうね、ただただね、その音の良さに関して言うと、
はい。
ちゃんとしてるんです。
うん。
うん。
プロっぽいですか？
プロ、ね、地方の、
はい。
ローカル FM 局の、配信してる音源ぐらいのクオリティあるわけです。
うんうん、おー、まあ、最大限の賛辞と言ってもいいですね。
もう多分ね、そこよりね、音質的にね、明らかにいい音を流してるっていう自信を持って胸を張って言える番組って、
はいはい。
山下達郎のやつぐらいになってくっちゃうんっていう。
ああ、サンデー。
ソングブック。
サンデー、ソングブック。
はい。あれなんかだから、あの、ラジオ用に音源の調整場でしましてですで的なやつじゃないですか。
聞いてるけど、そこまでの意識で聞いてませんでしたね。
まあ、向こうはそういう意識で聞いてると。うん、だからまあまあ言ったら、あのね、ある一定の音質から上のところっていうのは、あの、こだわる人はこだわってるから分かったりするんでしょうけど、
うんうん、
そっから先って、ただただ耳馴染みが良くなるだけなので、
うんうん、
まあ、あんまり、なんか気にならなくなるということなので。
上げたからといって評価が増えるわけじゃなくて、うん、その不快だって思わせなくなるってことですね。
そうですね。原点がゼロに近づいていくという話ですから。
うんうん
うん、そういう意味ではここはもうパッと聞いて減点にならないレベルの音源というですね、非常に高いレベルは保っていると、
うんうんうん、
いうところを気にするともうそこだけで僕は結構満足してしまうところあるんです。
ああ、素晴らしい番組ですね。
ね、うちの汗びとかもね、
はいはい、
はい、僕聞いてて時々音質もうちょっとどうにかならんかなって思う時あるぐらいですから。
まあ場所が場所だったりとか
そう
しますよね。ところでこれそのさっき、
はい、
男性が長崎で、うん、で、及川さんが、名古屋で、うん、名古屋あたりでやってるらしいっていう話だったじゃないですか、説明が。これってスカイプ録音とかなんですかね？
おそらくそれ的なことはされてるんじゃないかなという気しますね。う
ん、あんまりでもそのスカイプっぽさっていうのも特にないですよね。
そうなんですよ。そこもね、うん、僕は、あ、すごいなと思って。
まあ、その分すごくテンポがゆっくりしてますよね。掛け合いの絶妙さみたいなものを売りにはしてない。
ない。うん。だから、掛け合いするとね、やっぱり編集いるんです。
うんうん。
で、逆にどうでしょう、昔ドコモがサービスとしてやってた。
あ、プッシュトーク？
そう。
はい。
あれ的な喋り方をすると。
はいはい。
別にどう編集しようと一緒なんですよ。
うんうん。
要はね、相手が喋ってる瞬間とこっちが喋ってる瞬間が全く被らずに、
はい、はい。
はい、僕喋ります。次あなたが喋ってくださいっていう、そのバトンタッチを常にしながら喋るような。
うんうん、
ゆったりとした喋り方やったら、もう単に間を詰めたら済むだけなんで、そんなもんソフトで一発ですからね。
はいはいはい。
うん、まあまあそういう意味では、違和感なくしやすいようなトーク展開はされてるんですけど、
うん、
にしてもやっぱりその気になる部分っていうのはあまりないかなと。
うんうん
うん、ですよ。
当たり前のことが当たり前にできている。
そう。素人がやるととかくそこが難しいわけです。
素人だとすればですね。
素人、うん、そう。なんかちょっとね、セミプロなんちゃうのっていうところもあるでしょ、この方々。
うん、うん。
うん。なんか、出てる人は、あれ？あの、この、ホットキャストウェーブの中には、なんか、声優やってたりとか。
ああ、さっき名前出してましたけども、そこはにの方の相方が、なんかあの、声優。
うん。
そこそこ流し入れてるというほどでもない声優の人と一緒にアニメの話をする番組みたいな、そんな感じですよね。
そうです、そうです。うん。だからそういう意味では、割と、だから、どうですか、あの、さっき、あの、九州にも番組あるねって言いましたけど。
はい。
何でしたっけ ?FMC?FMC。なんか、ありましたでしょ。
フルモデルチェンジ。
違う。前にも N1 で取り上げさせていただいたんですよ。今僕はあの、お酒入ってるんです。番組名出てこないですけど。
はいはいはい。はい、
まあそことかは割とあの、言ったら、ミニ FM みたいなこともやってるよみたいなところで、うんうん、ポッドキャストやってるっていうパターンあるじゃないですか。
うんうん、はいはい。
割とそこにちょっと毛色近いよなとは思うんですけどね。
ああ、まあその FM 感のある番組ですよね。
うんうんうん、うん。
FM ってその、あれはあくまでその音楽を流すのがメインで、うん、で、その間で音楽だけじゃなくて、その間でちょっと音楽を邪魔しない程度のトークをするっていうのが FM だと僕はまあ思うんですけれども。
軽妙なやつですね。
そうですね。まあただ流れていくだけですよね。の何かを残したい、傷跡を残したいみたいなことではなくて、
うん、
の、その、トーク部分だけに特化した番組という印象が、
うん、
強いですね、うん、この場、うん、ホットキャストに関しては、
うん、だから割と話の内容って、
うん、
まあうん、薄塩、
まあどうでもいい、
どうでもいいとこまでは言わないですけどね、
はい、
うちの汗びなんかも、
うん、
話の内容薄塩やったりするんですよ、
はいはいはい、
ただ味の素みたいな、
うんうん、
ああいうものを大量にぶち込んであの薄塩なのをごまかしてる時多いですけど、
はいはい、あの、うん、タイではこれはあの毒だというふうに言われているみたいなそんなね本もありましたね。
そうですね。
食べ買ってはいけないでしたっけ？
はいはいはい、はい、
まあ風評被害もいいとこですけど、味の素最高ですよね。
ね、あのサトウキビからできてるんですよっていう話ですからね。
そうそう、自然由来ですからね。自然由来はもう何でも体にいいですよ。
そう、まあ
トリカブトでも何でも。
まあ地球上で取引されているほぼあらゆる万物は天然由来ですけどね。
そうですね。自然界に存在する原子を使って、元素を使って作られたものはみんな自然由来ですよね。
そうなんですよ。なんかあの、別次元から召喚とかしたものでない限りですね。天然由来ですからね。いやいや、まあまあまあ。そういう、まあまあ言ったらあの、無駄な味付けをしない。
はい。
取らんでもいい笑いを取りに行かない。
うんうん。
伊集院光が言うところの落ちてるものを平食いしない。
うんうん。
今回の515回、516回のうちでも、携帯の機種変更したんですよっていう、お話とかあったじゃないですか。
はいはい。
こうなってこうなって機種変更してこんな機種を選んだんですよ。あ、そうなんですね。っていうトークなんですけど、うん、まあ割と昔紹介したボンチラジオでしたっけ。
はいはいはい。うん、あれボンチキャストボンチラジオ。
そうそうそうそう。番組にテイスト的には近いなと。
うんうん、うんうん。
落ち着いて大人二人でお話をしていますと。
うんうんうんうん、
で、まあまあそこから、ちょっと、皆さんに情報として届けれる部分あったらお届けしようと思ってますよっていう。
うん。うん。別に専門家でも何でもない二人がですね。
そう。まあ、10年近くやっておられるというのもありますし。
はい。
うん。圧倒的に聞けるなと思いながら。
うん、うん。うん。
聞いてたわけです。
なるほど、なるほど。
うん。
となると、まあ、その番組全体としての感想はそういったものだとして、
うん、
あとはその515、516回で取り上げたそのポッドキャストっていうものに対する、ま、見解ですね、
うんうん。
そこでその触れられてるポッドキャストっていうものに対する彼らの見方について、
うん、
同じくポッドキャストでお金を儲けたいなって思ってることに関しては一加減あるジャスさんはどう思ったのかっていう、
ああ。
ところに持ってってみましょうか。
そこで言うと、僕はこの男性の方、クムピーさんですか、
うんうん。
に対しては、僕そういうこと言う人嫌いです。
うん。かなりその、生んでいる、ポッドキャストに生んでる感じのこと言ってますよね。
うん。まあまあ、要はもう金儲けとかそれは俺も考えたけど、
うん。
もう、無理やん。
うん。
まともに協力する気もないのに寄ってくる奴らばっかりやん、みたいな。
うん。ポッドキャストっていう仕組みでは金儲けようがないよと。
うん。
うん。
そんな言われると僕は誰もいないですね。
はいはい、
学校のグラウンドで自転車こぎながらですね、
うんうん、
バカ野郎まだ始まってもいねえよって言いたくなるわけですよ。
うん、
うん。うん。
やってみたらどうですか？
ええ年こいて、キッズリターンごっこ。
いやでもほら、今が一番若いわけじゃないですか、人生の中で。
そうですよ。
今やらなきゃいつやるんですか。
そうそうそう。こっから歳取るだけですからね。
そうですよ。
いや、キッズリーダーごっこは今やらなくていいですけど。
あれ？
いや、その、ポッドキャストに対してのね。
はいはい。
こう、どうですよ、力の注ぎ込み具合みたいなのは、
うん、
全然僕、今からでも、まだまだ頑張っていくつもりでもありますし、
うんうん、
できる範囲でね。
うん、まあ、その、ただ、ポッドキャストに関しては、そういうのはなしで、その、儲けたいとかっていうのはなしで、
うん、
まあ、とりあえず続けていきましょうと。
うんうん、
だから、その分、何かこう、すごく気張ったりとかもしないし、
うん、
ただ、趣味として、まあ、あえて言いましょう。こう、惰性で続けていって、それでいいっていうふうに思ってるっていう。
うん、いう話でした
ね。スタンスですよね。
うん。僕はそんなことなくて、まだまだ、ポッドキャストの時代は来るだろうって思いながらやっているので。
うん。
うん。いや、ポッドキャストおもろいやんけ。俺、まだまだおもろいこと言えるがなって思ってますんでね。
うん。
うん。まあ、そういう意味では、あ、この人とはこの話はしても多分、いい方向にはいかなさそうだなとは思ってますけど。
はいはい。その、この、くむちさんにとっては、うん、まあ、結論の出た話題であるっていうことだから、広がりはないでしょうね。
そうそうそうそう、そう。
まあ、その、例えば、すごく、こう、可能性のあることをジャスさんが提示できたらば、うん、なるほどということで、目が覚めたっていうような広がりはあるかもしれないけれども、
うん、
ね、ジャスさんって言えばね、ポッドキャストでお金を儲けしようっていうことに関して、素晴らしく画期的なアイデアを持ってる方でもあるじゃないですか。
そうそうそう、うんうんうん。
言ったら真似されるからしないですけども。
そう。だから、その、ね、間に音声広告みたいなのを、自動で挟んで、
うんうんうん、
みたいなことを Google とかがしてくれるんやったら別やけど、うん、そんなんも別にやりようもないわけやし、みたいなことを言ってはったじゃないですか。
そうですね。
うん。そこについては僕、システムの作り方自体は僕の中にあるんですよ。
うんうん。
うん。あの、こうやってこうやってこうやってこうやってできるな。うん。
だからそ
こ
でプログラムはできないだけと。
そうそうそう。で、そこで例えば、あの、こういう方法で、あの、ユーザーごとに最適化した CM 流すみたいな仕組みっていうのはできるな。ネックになるのは、その音声配信のサーバーが一個一個、その最適化した状態で、ファイルの状態で、一応キャッシュサーバー作らなあかんから、そこのデータ容量が結構ボトルネックになってまうな、みたいなところまではできてるわけです。
うん。まあ、っていうか RSS だって、あの、そういう CM 差し込むためのタグ一個入れてやればそれだけで済むっていう話。でもありますよね、うんうん、ソフトが対応すれば。
そうなんです。だからあくまで音声ファイルみたいなところをキャッシュサーバーに置いて、その直接取りに行く音声っていうもの自体は、うん、その元々、配信者が用意しているものとは別のものを生成するみたいな仕組み一個作ってやるだけで、
うん、
うん、いやそれはだから言うたらね、ブログとかに広告挟む仕組みと一緒ですから、
うん、うん
うん、全然できるよねっていう話ですんでね。
うん、まあ、うん、あとはその彼が言ったことは。まあ、彼女もかな言ってたことっていうのは、
うん、
CM 入れると偉い叩かれるっていうのは言ってて、多分これは実感としてあったんでしょうね。
叩かれたんでしょうね。
でしょうね。
うん。それはね、多分ね、叩かれた時に叩き返してこない人に思われたんだと思うんです。
ああ。
多分ね、うちの番組で CM 入れてもね、
ええ、
誰も何も言わないですよ。
うん。
うん。
め
ん
どくさいことになるから。
そうそうそうそうそう。いやだってねって絶対言うじゃないですか。
はいはいはい。
こうツイッターのアカウントだらだらっていうやつそんなこと言うけどなって言い出すじゃないですか。
うんうん。
うん、まあそこはだからね別にいいと思うんですけどね。
うん、
うん、
そんな番組だからなかなかメールが来ないんでしょうけどね。
そうなんです。
だってホットキャストなんか番組の頭で 2,3 通毎回取り上げてるじゃないですか。
そうそうそうそうそう
そう。そうですよ。こんなにメールが来る番組なんてね、ヒデのリトルレディオかコシケラジオぐらいのもんですよ。
それはね、でもね、そもそも紹介してそうにないっていうのもあると思いますよ。
うん。あと、サバラジオも毎回来てますね。
そうですね。うん、同じ人からね。
そうですね。過去からのメールが。
うん。いや、だからね、取りだめする番組はそれ難しいんですよ。
うんうん。
うん。うちの番組取りだめじゃないですか。
そうですね。
うん。そしたら、その、メール送ったタイミングと公開されるタイミングにタイムラグがどうしても生じるので、
うん、うん。
7月に収録した音源、12月に上がるぐらいですからね。
びっくりしましたね。ストックがよっぽどないんだなと。
いや、あの回は僕もよく、面白く喋れたつもりがあったんですけど、
はいはい。
リアルタイム性みたいなものがなさすぎて、
うん、いつでもいい。
これは、いいタイミングで流そうと。
うん。
番組のこのパーソナリティの順番のバランスとか気にしなくていいタイミングで流そうって思ってたら、栄養に後回しになってしまったというですね。
出番が来てよかったと。
そう。てっきりボツになったかと思われていたに違いないと思いながら上げてたんですけど。
はいはいはい。
そうそうそう。まあまあ、ね、ポッドキャスト、まだまだいけますよ。
うん。
うん。
完全にケロロがなかったことにされてたのはちょっと笑いましたけどね。
ちょっとニュアンスでは触れられてましたけどね。
うん、うん。
人にサービスとして紹介できるものとしてはシーサーぐらいしかないという。
そうそうそう。うん、だから突っ込むとこではないんだけど。ああ、わかるけども名前出してあげてもーって。不憫。
だからそこでね、名前を出さないのが大人ですよ。
ああ。
うん。
なるほど。もう少し人が減ったらば、ケロログの方もどんどん使ってやろうと思うんだけども、みたいなことを言ってるサバラジは大人じゃないってことですね。
そうですね。あれはあれで、ね、坂口さんの剣のある部分みたいなものはある程度出てきてると思いますよ。
まあ、だってね、落ちてこない、落ちてこないって、アップされてないとか、散々言われてますからね。
そうそう。で、ね、総水ラジオのサーバーに出張サバラジオで上げてて、普段文句言われてて、うん、で、うん、今回はケロログにすんなり上がったからって言って、出張サバラジオの方上げないと、ケロログ重いのになぜ出張サバラジオを今回は上げないんだって逆にまた叩かれる始末と。
ねえ、理不尽なもんですね。こんなタダで毎週1時間以上も上げてるのに。
そうそうそう。
お耳の恋人を。
ね、もう皆さん言いたい放題だなというところですけど、ね、その内容はまあね、僕は、はい、まあまあそういう意見はありだなとは思ってはいます。
うん、あ、中でちょっと面白いかなっていう、面白そうだなってこと言ってませんでした？何だったかな？サポートチケット制度っていう単語が出てきたと思うんですけども、うん、うん、ポッドキャストで、お金を稼ごうっていうのはそういう話題の中で。
はいはいはい。
で、ある程度こう、そこでこう回ってるサポートチケット制度っていうもので多少の収入があるっていうような話をしたかと思うんですけども、アマゾンのアフィリエイトである程度稼いだけども、その後、そのアフィリエイトの、なんだろう、利益率が悪くなったのかな、
うんうんうん、
で、今あまりそっちでは稼げてないけどもって、そういう話の中でチラッと出てきたんですよね。
僕それ聞き逃してるから。
うん。516回の方でそういう単語が出てきてるんで、
うんうん、
うん。僕も今ちょっと思い出したんで調べてないんですけども、うん、そういう手段である程度の収入を得ているだかいただかっていうことがあったみたいですよ。う
ん、なるほど。なんかちょっと出てきた気もします。ちょっと待ってくださいね。
はいはい。あ、多分これ底割りの方の話かな。
そうですね。まあサポーターみたいなのがあるよと。
うんうん。
うん。で、サポーターの方はお金出して買うてくださいねと。
はいはい。
そしたらありがとうねっていうやつをやるよっていう話ですね。
うんうん。
うん。はいはいはいはい。まああれですね、キックスターターとかで。
うんうん。
うん、お金出資してくれたら、ゲームのエンディングテロップに名前乗るよみたいなやつですね。
なるほどなるほど。
うんうんうんうん。
ありがとうっていうメールが来るよっていうすごい安いやつとかもありますね。
そうですね。はいはいはいはい。うちもアマゾンのね、ギフト券もらった時に。
はいはい。
うん、もろたよっていう話をしてるみたいなもんですわ。
うんうん。
うんうんうんうん。
そういうとなんか全然大した話でもないですね。
そうですね。まあまあまあまあやりやすいというか。うん、
はい。誰でもできる。アマゾンギフトなら小学からでも送れる。
そう。15円からも送れる。ね、57円とか急に送られてきてびっくりするんです。
57円って何の数字なんですか？なんかダジャレになってるんですか？
わかんないです。僕も、あ、57円もらったって思うっていう。
なんかあると思いたいですよね、57円には。
そうです。お気持ちだけとかって書いてあって。
はいはい。
お、57円もらったって。今月は120円ですとか書いてあって、そうかっていうふうに思うというですね。
その人の中でのこうマックス値があって、
うんうんうん、
その中で200分の53、57とかそういう何かあるのかなという、
うん
うん、最高に面白かった時にいくら入るかで、
そうですね、
うん。相対的にどの程度の評価だったのか見えるっていう仕組みかもしれませんね。うん、
あとたまに急に1000円とか2000円とか送られてきて若干ビビるっていう。
いるんですね、
うん。
お金持ちが聞いてるんですね、ポッドキャストを。
そうなんです。はい。ただ皆さん僕の小学投げ銭みたいなものに強く賛同いただいてるみたいで。
はいはい。
小学の分をたくさんいただいてるのでですね。
小学を強調しすぎたんじゃないかという後悔が。
いやいやいや、もうこれは小学でやっていくものですよ。
ええ。
そんなね、無理してね、1000円、2000円、3000円、4000円みたいなのはね。
うん。
もう稀でいいんです。
でもそうですよね。うん、ほら、よく小学生が言うじゃないですか。
うん。
日本には1億人もいるんだからと。
うん。
一人一円もらったら1億円になるんじゃないかと。
そうそうそうそう。
で、桜マキシムには1万人を超すリスナーがいるのであるから。
さっき切ってるかな。
一人57円入れてくれたらば57万円になるじゃないかと。
うわ、2ヶ月は生活できるな。
ただ、ポッドキャストで稼ぐ金額としては57万ってのはかなりのもんですよね。
そうですね。だって、言うてもテレビでたまに見るよなっていう芸人の人が。
うん。
年間芸人としての収入57万円ぐらいみたいなことはありえますもんね。
うんうんうん。う
ん、名前知ってるけどもと。
うん。つまり、うん、テレビに出るようなコッパ芸人並みの稼ぎをポッドキャストで得ることが可能かもしれないと。
うん、そうですよ。
いや、ほぼ実現できてると言ってもいいと。
そう。そしてコッパ芸人の方々がポッドキャストをやらないっていうね。
そうですね。
うん。
やったらいいのに。
うん。元肋骨マニアの人とかやってましたけどね。
肋骨マニアっていうのは初めて僕は聞きましたけども。
肋骨マニアはですね、昔ですね。
はい。
今で言うところのダッシュ島から無人島から脱出っていう企画でライハ少年に出てた人たちです。
ああ、それぐらいの時代の人ですか。
そうです、そうです。ですけども。
はいはい。
まあまあまあまあまあそうですね。マネタイズはまあまあまあまあまあって話なんですけど。
うん。一番じゃあそのメールの中で、こう注目してほしいって思った部分に関しては、あんまり聞きどころがなかったと。
いや、そういうわけではなくて、
はいはい。
単純にその話についてはちょっと話的には、
うん。
うん、あの、合うはワンの話やなと、
うん。
思ったよと、
うん。
いうところで、僕ただね、やっぱね、褒めたいなって思ったのは、
はい。
やっぱりあの、一対一で喋ってるように見えて、
うん、
ちゃんとリスナーさんの方向いている番組やなっていうところは強く意識してる方々やなと思って。
うん、
うん。だから、言ったらあの、板の上でみんな見てる中で、一対一のトークしてるんだよっていう意識。
うん。
うん、っていうのは、これはまあやっぱり、こういう素人同士で喋ってる番組でも、
うん、
見習うべきところというか、あの、見習いやすい喋り方してはるなと思ったんです。
うん。まあ、その友達同士でこう盛り上がって、こんなのあるからやってみようぜって思って、ギャーって始めた番組で一番足りないのはそういう客観的な、外から見てどう見えるっていうか、外に、リスナーがいるっていうことを意識する、そういう姿勢ですもんね。
うん。いや、それこそあの、前回僕がボロクソに言った番組にはないよなって言ってたところですよ。
なんていう番組でしたっけ？
東京ポッドキャスト。
ああ、うん、なるほど。
うん。っていうとこやなと思って。
はいはい。
うん。だから、すごく、だから FM っぽい。なんか、プロっぽさ。みたいなものがあるよなと思いましたね。うん。うん、ポッドキャスト、
はい、
聞く番組が今足りてないよ。
はいはい。
っていう話であれば、
うん。
ラインナップに入れはったらどうかなと。
なるほど。
うん。ただ、溢れて困ってるんですっていう人には、
うん。
向いてなさそうやなと思います。
ああ。僕はですね、
うん、
まあ僕はまさにその溢れて困ってる人側なんですけれども、ジャスさんが今その入れてもいいんじゃないですかって、
うん、
ジャスさんだったらそういう、
うん、
でも僕だったらば、
うん、
もしも聞くものがなくて困ってるんだったらば、
うん、
もっと面白い番組はいくらでもあるんで、そういうものを探すべき、まあべきは言い過ぎですね、探した方がよりこう満足のいく、
うん、
ポッドキャスト、ネットラジオライフが遅れますよというふうに言いますね。
うん、ああ、
うん、あの悪いところは、
うん
ないんですよ、
うん。
と僕は思うんですよ。この番組は、うんうんうん、そのすごく聞きやすいですし、
うん、
人を傷つけるような何かを言ったりもしない、
うん。
ただ、なんていうんですかね、こうこのプログラムはナッシングだと僕は思うんです。
うんうんうんうん、
これを聞いて得るものは一切ないと。時間の無駄であると。
お
で、それでは最初に言ったその FM の、
うん、
FM のこうラジオの、曲と曲の間に入る、
うん、
どうでもいいトーク部分。と、うん、まあ、ほとんど同質であるっていうふうに考えるんですね。
うんうんうん、
あれっていうのはその曲と曲の間で目立たないことっていうこと自体がその存在意義であって、
うんうん、
それ自体を聞かせるものではないわけですよ。
うんうんうん、
これはまさにそれと同じなので、
うん、
曲と曲の接着剤の、接着剤だけ抜き出して、それっているって話ですよ。う
ん、ああ、うん。いやね、僕ね、
はい、
多分ね、そういう意味で言うと、それが言い悪いっていう話ではなくて、
はい、
あの、ラジオ愛が強いんやと思うんです。
はいはい。
僕。
うん。
あの、割とね、どんなラジオでも聞いちゃうんですよ。
はいはい。
で、その結果僕なんかあの、ヤングタウン聞こうって思ってて、
うん。
その前の時間帯ぐらいにやってる、キンキキッズの箱番組みたいなやつも、
はいはい。
普通に毎週聞いて、
うん、うん。
普通に楽しめたりするんですよ。
うん、うん。
うん。で、そういう意味で言うとね、あの、この番組っていうのはね、普通にね、聞き続けられる。だからもっと言うとね、タイマーってなぜいかんみたいな話あるじゃないですか。
はいはい。
うん。タイマーをやり出すと他のドラッグが欲しくなる。
うん。入り口になっちゃうと。入り口になると、
うんうん。はい。
エントリードラッグってしてる。
エントリードラッグ。
うん、うん。
エントリードラッグみたいな感じやなという。
うん、うん。
どんなラジオ聞いたらいいんかなって言われた時に、例えばこことかこことか聞いといてみて、あと気になったら番組増やしていったらぐらいの。
うん。
うん。だからどんなドラッグがいいのって言われたら、俺はヘロイン派とかコカイン派とか。
うん。
あるやろうけども。
はいはい。ジャスさんはタイマーが断然いいと。
タイマーからやってみたらっていう言い方ってあるよねっていう。
はいはい。
で、タイマーだけで済む人もいるよねっていう。
うん、
うん。 感じかなと思ってますね。
うん。いや、聞くなとは言わないんですけども、ただその、何か、もっと面白いもの、うん、その、地上波ではこう満足いかないっていう中で何かを探したときに、得られるものはこれでいいのかっていうことですよ。だって他にいくらでも、面白い番組ってあるんですよ。
あのね、どんどんどんどんジャンキーの意見に聞こえてきてますね。
まあでもそうかもしれないですね。僕も確かにこれを、
うん、
そうですね。FM、よくまあ J-Wave のそのトーク部分だけ録音して聞いてた頃に、あったらば割と近い感じで聞けてたとは思うんですけども、
うんうん、
あのですね、そのすっかりジャンキーになり下がってしまった僕が今聞いたらどうなるかっていうと、
なり上がったかもわかんないですけどね。
うん。まあ、どちらにしても、針が触れてしまった。
うん。
うん。針以外の何かも触れてしまったかもしれない僕に言わせると、
うん、
あの、2倍速で聞いてもまだ薄いんですよ。
うん。
あとあの、声質とかどうでした？あの、女の人の喋り方って比較的個性がありますよね。
そうですね。ただね、やっぱりね、あの、綺麗に発音しようっていう意識はある人だなと思いましたよ。
でも、したったらずなんか印象ってありません？
そうです。あの、発声はね、出たら素人さんの発声やと思うんですよ。
うん、うん。
うん。ただ、あの、一個一個の音をちゃんとそのまま、うん、その文字として、発音していこうっていう意識とか、
うん。
うん。だから、そういうね、だから基礎体力みたいなものがちゃんとしてるんで、僕は好意的に聞きました。うん、
まあ、不愉快な要素はないですよね。この番組に関してはその不愉快さっていうのは一切ない。
うん。
し、まあ、それ以外に得る部分も一切ないんですけども。
あの、声通るのにぐちゃぐちゃ喋るやついるじゃないですか。
あの、くちゃくちゃいう音が、ピチャピチャいう音が入ったりとか。
あと、だからあの、
してもしょうがないし。
音の波形が潰れてるみたいな聞こえ方する喋り方の人、
は
い、う
ん。その発想はジャスさん結構ですね、ジャスさんらしい物言いですよ。音を聞いて、あ、この発声、この波形がこうで、編集したい、修正したいとかって思う人の聞き方ですね。
お前の喋りは録音した波形を見て、なんとなくここはあのーって言ってるとか、ここは魔行で始まってるなとかが見えづらいなっていうね。
うん。おかしい人の意見ですね。
そうそうそう。お前ちゃんと聞かな、編集できへん声の発声するよなっていうね。
それは褒められてるのか、文句言われてるのかよくわからないところですからね。
これは大文句です。お前は、幼児教育に失敗しているぐらいの意味合いで言ってますよ。
言いがかりもいいとこですね。
きっと親とかの発声も悪いに違いないとかね。はいはい、うん。
なるほど。
そうそうそう。
あのね、聞くなとは言わないですけども、あの、出会ってしまって、あの、好きになったならいいと思うんです。
ああ、なるほどね、う
ん。でも誰かに勧めるんだったらば、他にもあの、こういうのもあるよっていう、ちょっとあの、癖が強いかもしれないけどもって、いうことで他にいろんなものも一緒に紹介してあげてほしいですね。
なるほどね。僕、うん、そうか。そうか。
例えばですね、倍速で聞いたりすると、声の感じが男性の方がですね、ファミコン名人の教えという、これもですね、10年近くやってる最初の頃なんかの MD に録音して、そっからデータにしたっていうような番組があるんですけども。
あれですよ。
はい。
桜川マキシムは最初の最初は、
はいはい。
録音するの VHS に撮ってましたよ。
VHS はね、いい音撮れますからね。
VHS に撮ったやつをパソコンで取り込むっていう方法で最初録音しましたからね。
はい、ただですね、そこは今張り合うとこではないんですよ。
残念。
っていう番組が、その男の人の声の感じが倍速にすると似てるので、その男女のコンビのやつですし、あの、そういう番組も僕はおすすめしたいと思いますし、あの、ファミコンって何っていう人にはちょっとお勧めしませんけども。
そうですね。今の子供はファミ通のファミってなんだっていうらしいですからね。
そうそう。全ファミ協会のファミってなんだとかもやっぱり思うでしょうしね。はい。え、ネスじゃないのとかっていう人もいるかもしれませんけども。で、あとその、女性の方も2倍速にすると、あの、ラジオ関西っていう地上波のですね、番組あの、怪談ラジオ怖い水曜日っていう番組のそのポッドキャスト配信があるんですけども、そこで出てる割ときつそうな感じの女の人に喋り方が似てるので、それなんかを聞いてみても面白いかもしれないですね。
なるほど。
はい。ということで僕はとりあえずそういう二つの番組をお勧めしてみようという試みでした。
なるほど。
あの、足りなくなったらね、そういうのも聞いてみると、とっかかりとしてそういう近いところがあったら入りやすいんじゃないかと。
はぁはぁはぁ、うん。僕はね、ちょこちょこチェックしてみようって思うぐらいには、
はい。
気になっております。はい。
はい。
という。
割と意見の分かれた。
そうですね。
僕もね、全然悪くは言わないですよ。
うん。
あの、不快感を与えない番組ですよ、実に。
うん。
うん。そんな番組はなかなかないですよ。
多くの番組は何かしら不快だと。
いや、あの、自己主張が強い人がやっぱりやりがちじゃないですか、ネットラジオとかって。
我が感ね。
そうそうそう。うんうん、それがどうしても、 腐ってなりますよね。
うん、まあそうですね、うん。うん。そうか。いや、なかなかあれですね。やっぱり、こうやって喋って、意見の相違が見られるというのは有意義ですね。
そうですね。
うん。うんうん。だからあれですよ。皆さんもっとこういう意見が分かれて有意義な結果に落ち着きそうな番組をご紹介いただければ嬉しいなと思うわけです。
うん。
うん。
メールがね、あんまり来ない番組ですからね。
そうですよ。そうです。たまにしかボロクソ言わないから。
はい。安心して送ってきてもらいたいと。じゃあ、どこに送ったらいいんだといえば。
そう。それはメールをね。
はい。
私にいただければと思うわけですけれども。
もしくは今から言う番号に直接電話で。
はい。080-9ぐらいまで言っときましょうか。
はい。来週は続きを言いますのでお楽しみにと。
いや、そこはなんとかね、100万パターンぐらいから探り当ててほしいなと思うわけですよ。
ね、LINE とかだと電話番号で適当に登録して、当たりが、そこまでたらだいぶ近いですよね。
そうですね。
うん。
うんうんうんうん。そうです。0809までが正解のところ。
そう。ジャスさんが LINE 上で何ていう名前登録されてるかっていうヒントを出せば、当たりかどうかがわかるっていう。
LINE ID は人に言うたらいかん。
はい。いや、ID は言わないです。
あ、はいはい。
登録されてる名前ですね。表示される名前。
あ、そうですね。
はい。
本名
ですけど、ね、みんなわかっちゃいますね。
そうなんです。そうなんです、うん。はい。というわけでですね。mail@sgmx.info。スペルは mail@sgmx.info までメールいただければと思うわけでございます。
お願いします。
はい。ツイッターのハッシュタグはシャープ桜川マキシム。いつまでも来ませんが、工作員も募集中でございますと。
はい。プログラムは得意な人もお願いしますと。
よろしくお願いいたします。
プログラムって結構、ぼんやりした言い方ですよね。
そうですね。
パールが得意とかですか？ PHP でいつも日常生活を送ってるみたいな、そういう人ですか？
僕、パール派です。
はい。じゃあ、パールが得意な、パールが体の一部に入ってるような人でもいいですし。
おちんちんやな。
いや、具体的な。
おちんちんやな。
体験者は語る。
はいはいはい。はい。
はい。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。というわけで、また出てまいりました。ジャスでございます。ね、コメント欄の方にも書かせていただいてましたが、ちょっと私体調不良を起こしてまして、なんか更新のね、頻度というか順番というか、なんかスケジュールがむちゃくちゃなっておりまして、皆様におかれましては申し訳ございませんと。ね、本来なら今上がってる音声が先週に上がってて、まあ、とっくの昔に汗びも公開されてるよみたいな段階に持っていきたかったんですけどね。いや、コメント欄の方でね、書いた時にね、ちょっと大げさな結果になっちゃってたなと思って。ね、職場で嘔吐した、みたいなね、こと書いてましたけど、あれなんですよ、ちょっと忙しくて早めに出て、で、お腹空いてるな、朝ごはん食べれんと家出てしもうたな、とか、そんなんしてて、まあ、寝不足で体調ももう一つなんかこう、しゃっくりせえへんな、みたいな感じで思ってるところで、まあ、ちょっと目覚まそう思ってですね、錠剤のカフェインのやつを2錠ほど飲んだらですね、まあ、だいたいコーヒー4杯分ぐらいのカフェインを取ってしまってですね、胃が荒れて気持ちが悪くて、おえってなったっていうお話なんですよ。なので、まあ、普通に忙しいサラリーマンの状態やって、まあ、ちょっといろいろ余裕がなかったよというだけのことなんで、皆様ご心配の方ありがとうございましたというところなんですが、ちょっと出てきたのはですね、二つほど告知がございましてというところでございます。一個はですね、以前に N1 の方でも取り上げさせていただきました、ネットでジャクったれ、ね、桂ジャクタさんがやっておられるやつ。の、スタッフの今井さん、前ね、N1 の時に次戦いう形でメールいただいた方ですけども、その方からちょっと連絡をいただいたりしまして、以前に体調不良をね、まあ、僕と同じような感じかどうかはわかりませんけど、桂ジャクタさんがちょっとお仕事お休みされてたよと、で、落語会が中止になってしまったな、繁盛亭でやりたかったのにな、みたいな状態だったのがですね、先日からまあ、ネットラジオの方を復帰されて、今度また落語会やることになりましたよということでご案内いただいて、まあ実はご招待いただいたりしたんですけど、日程合わずで僕行けなかったりみたいなのもありつつなのでですね、申し訳なさもありましてですね、まあ申し訳なさなくてもですね、ちゃんとこうやってご紹介するわけですけども、その、落語会の方ちょっと、告知というか、お知らせできたらなと思いました。はい。肥後橋のアワーズ落語会ということでございまして、アワーズルームですね、何ですか、竹内義和さんが出たり出なかったりというですね、アワーズルームかと思われますけれども、場所の方が、四ツ橋線、肥後橋駅の6番出口から徒歩1分。アワーズルーム。電話番号が 06-6940-7469 ですと。2月6日の土曜日、19時開場、19時半開演。で、21時終演予定でございますということで、皆様お誘い合わせの上、ぜひともよろしくお願いしますと。 というところでございます。と、もう一個はですね、まあ前もサブオーディナリーマキシムでもう言うてましたけど、新年会というかもう何でしょう、飲み会を行います。ので、参加したいなーっていう方、ね、ダメ元でいいんでね、気軽に、メールアットマーク sgmx.info まで、言っていただければなと思います。だから前回参加したかったけど、参加できなかった人を中心によろしくお願いしますと。楽しくやりましょうと。いうことでございますので、一つよろしくお願いします。はい。
人々の価値観が多様化した現代では、多数の法令が制定され、かつてないほどに法的紛争が多発しています。しかしながら、弁護士が皆様にとって身近な存在であるとは言えません。現実の裁判に対する弁護士としての見解や、架空の事例に対するケーススタディなどを通して、弁護士という存在をより身近に感じてもらうことを目的とした番組、それが弁護士放送なのです。
弁護士放送。